7月5日から10日までインドネシアで開催されたメロナイト世界会議に参加することができ、大変感謝しています。このような会議で人々は何をするのだろうと思うかもしれません。基本的には、世界中のメロナイトやアナバプテストたちとつながり、礼拝して、ワークショップやツアーに参加し、一緒に食事、また夜遅くまで議論、一緒にゲームなどをする時間ですね。私は様々な人とつながることに最大の価値を見出しました。今回の世界大会のテーマは、Following Jesus Together Across Barriers。壁を越えて共にイエスに従うです。その中で、ティム・ゲルト氏が今日の聖句であるマルコの福音書7章24節から30節をもとに、いくつかの洞察を語りました。ちょっと私はこれをシェアスクリーンしますね。ティン・ゲラッツさん氏は右の方ですね。メッセージの内容をもとに、その洞察の前、いくつか洞察を語りましたね、この人。その内容をもとに今日はお話ししたいと思います。この物語では、イエスの人間性と神性の両方を見ることができます。その時イエスは疲れていて、休息が必要な状態ですね。イエスはある家に入り、自分がそこにいることを誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかったとあります。想像してみてください。神の子イエスは自分を隠しておくことさえできなかったのです。これはイエスの人間的な側面を示しています。イエスは神について教えるだけでなく、私たちが従うべき模範を示してくださっているのですね。イエスは人間であるとはどういうことかを私たちに示してくださっているのです。イエスは常に壁を越え、富める者と貧しい者、女性と男性、権力者と無力なものとつながっていました。ここではギリシャ人の女性に出会い、自分の娘を助けてくれるように頼みます。この女性は異邦人、非ユダヤ人ですね。それだけではなく、女性であり、間違いなく部外者でありました。当初、イエスは彼女を侮辱しているように見えます。英語では dogs と書いてありますけれども、日本語の翻訳はもうちょっと詳しい感じいいですけれども、確かにユダヤ人は異邦人を犬、つまり野良犬のような否定的な意味で呼ぶことがありました。ですが、イエスが使っている言葉はこのような言葉ではありません。イエスが使った言葉は、子犬。つまり、食卓で子供たちを取り囲む愛すべき小さなペットのような意味なのです、でした。もうちょっとこういう感じですね。イエスは実際にその女性を犬とは呼ばず、 イエスの最初の焦点がユダヤ人であることを強調するためにこの例えを使っていますね。しかし、最終的なビジョンは全ての人が含まれますね。いつの日か神の国で全ての人が一緒に食事をするようになるのです。この女性の信仰に満ちた反応によって、イエスは考えを変え、彼女の娘を癒されました。イエスは宣教の働きをするためにこの家に来たのではなかったのに、結局そうすることになったのです。イエスは異邦人を癒すつもりはなかったのですが、心が変えられたのです。実は心を変えたのは、イエスの心を変えたのはその女性なのですね。イエスは人間であることを私たちに示しているのです。イエスは自分に挑戦してくる人たちから自分を守るだけではありません。イエスが示しているのは人間としてのあり方です。もちろん祈りにも多くの時間を費やし、神からの召命をよく感じながら人生を歩んでいます。しかしだからといって、超人のように自分のことだけに集中し、周りの人に影響されないということはありません。私たちがイエスを手本にするならば、泣く人と共に泣き、笑う人と共に笑うというように、他者に対してオープンであることをも、ことも学ぶということです。イエスは自分に、自分の焦点、ごめんなさい。イエスは自分の視点を神に置きつつ、周囲の人々とのつながりの中で、神が働いておられることを感じていたのです。ちょっと私はこの、ここから少し私がインドネシアで出会った様々な人々に、意図について紹介したいと思います。実際に友達になると、相手の喜びが自分の喜びになり、相手の悩みが自分の悩みになることも少なからずあります。そして、私はスライドもたくさんあります。そしてビデオもありますけれども、皆さんのインターネットのつながり方で、ビデオが難しいかもしれませんけれども、でも頑張ってください。本当にダメだったら私はビデオを抜いてもいいけど、全部が短いですけど、一応今日やってみましょう。インドネシアは日本とは全く違う国です。ちょっと待って、何か。
なんか雑音入ってますね。これ何の音だろう。
ちょっと待って、見てみます。また。
あ、今止まりました、雑音が。
はい、皆さんミュートがあればいいですけど、時々誰かミュートしていない。はい、OK。じゃあ、ですね。こういう感じです。これはビデオですけど、見るのが難しいかもしれないけど、あるところインターネットが大丈夫だったら、田舎の方ですね。 マスクもあちこち見ることができます。どこでも田舎の、なんかコンビニみたいにモスクがたくさんありました。まあ、日本のコンビニみたいではなくて、そんなに多くないけど、結構たくさんありました。
今映った。
あ、
大丈夫。今見えました。はい。
これは町の方ですね。日本の影響を見ることはできます。時々、日本の会社、トヨタなど。私が出会った人たちの多くは、私とは全く違う人たちでした。他の人の経験を聞くのは興味深いことですし、自分とは異なる人々を見るとき、私たちは自分自身や自分たちの文化について多くを学ぶことができますね。一緒に食事をし、歌い、礼拝の中で、アナバプテストメノナイトの間でも、実に様々な人がいることを学びました。また私たちは信仰において、そしてイエスに従うことにおいて、いかに団結しているかを思い知らされました。オープニングプログラムでは、インドネシアの音楽と文化に触れることができました。いつもの会場ですね、こういうところ。一週間を通してインドネシア語、英語、日本語、スペイン語、ズール語、スワヒリ語、ドイツ語、フランス語などの歌を歌いました。これらはそのサンプルですね。すいません、もしそのビデオが、インターネットによるとあるところが聞きにくいかもしれませんけれども、短いビデオです。お祈る方に。 会議の前に、私は3日間の旅に参加し、様々な教会を訪ねました。GITJ バンユトウというところは、インドネシア北部の海岸にあるメノライトの漁師たちの共同体で、大会会場のセマランからバスで4時間ほどのところですね。地域全体がほぼメノナイトや、メノナイトかハナバプテストで、イスラム教徒が数人混じっていました。田舎ですね。ドラマのグループです。食べ物もいつもご飯がありました。ライス、まあ、いつもありました。グルテンフリーでよかったです。インドネシアで最も古い教会もここにありますが、教会員が増えたために新しい建物を建てた教会も多くあります。これは1861年に始まった一つの教会です。多分一番古い教会ですね。教会の他の部分は再建されましたが、オリジナルの竹を編んだ壁やオリジナルのベンチを見ることができます。私はそれが面白かったと思います。その白いところ、この壁が竹ですね。編んだ竹。そう、この建物は現在子どもたちの教育の場として使われています。一角には生活技術を教えるためのミシンがあります。教会の前の方ですね。そしてこのスライドが新しい教会の建物です。1200人の会員を収容するために、日曜の朝6時と10時の2回礼拝を行っています。6時からの礼拝が一番人気があるそうです。漁師は早起きに慣れているのでしょう。その地域で訪問した教会をいくつか紹介します。この説教壇が高いところが面白かったですね。立派ですね。船の旅では1940年代にはこの辺り一帯が陸地であり家だったという話を聞いて驚きました。あ、ちょっと待って、ごめんなさい。はい、気候変動の影響で水位が上昇し、その部分が消滅してしまったのです。前は家だった、こういうところです。今は海になったです。ジャカルタに到着したとき、飛行機から見た何キロも続く浸水した海岸線のことを思い出しました。実はジャカルタは沈んできているようなので、 政府は首都を別の場所に移すことを検討しているそうです。というか、水位が徐々に上がってきているのです。マングローブの植樹は、バニュ島をメノナイトコミュニティが東京海上保険の協賛を得て、インドネシアの海岸線を守るために行っているものです。12年の歳月を経て、今では森になりました。海岸線を守るだけでなく、実をつけるマングローブの木を植え続けています。彼らはその芽を聖書的に取られています。私たちは植えたり、水をやったりすることができますが、神は私たちの心にある神の愛のように成長を与えてくださるのです。私たちも数本の木を植えました。泥がすごかったです。私たちが歩かなければならない深い泥について話していたところ、彼らが言うには、数年前最初に始めた時、泥は腰の深さだったそうです。泥の上を張って歩かなければならなかったそうです。バニュートボ教会は私たちのために毎日2から3個のスナックボックスを用意して、通常の食事と一緒に豊かに私たちを受け入れてくれました。時々ココナッツも飲むことができました。ある晩、教会の始まりの歴史を描いたミュージカルを上演してくれました。インドネシア人宣教師であったキアイ・イバラヒン・トングル・ウルン氏が多くの伝道者を送り出し、インドネシアに多くの教会を建てたのです。ちょっとビデオを見せますね。外のステージでしたね。そしてほとんど子どもたちでした。最終日には漁村を閉鎖して、網の作り方や魚のさばき方を17名のツアー参加者に見せてくれました。よくこういう Welcome の看板がありました。
no le ves?
¿Ese tiene espinas?
What?
I don't know.
Yeah.
No, aquí están.
Yuri, Yuri.
魚の骨を取って、そして魚の身をみじんで、そしてまた魚の皮膚かまた入れて後で揚げる。 そう、それは魚のソーセージみたいなことになりました。美味しかったです。最後に子供たちの発表やゲームの時間もあり、交流の良い時間でした。あの歌は With Jesus in the family, happy, happy home。 その意味はイエスが家族と一緒だったら嬉しい嬉しい喜びがありますという意味ですね。 Happy, happy home と面白かったです。今回のツアーではホストファミリーの家に滞在しました。英語も日本語も通じないのでコミュニケーションを取るのが面白かったです。この2人、ホストファミリーですね。ホストファミリーの庭です。そして、カゴ、鳥もたくさんありました。飼っている人も、鳥が好きみたいですね。そして、あちこち、こういう鳥の籠を売っているところをたくさん見ることができました。この庭でよくココナッツとバナナ、小さなバナナ、マンゴーも新鮮食べることができました。本当にごちそうで果物豊かでした。インドネシアでは人々は一般的にとても謙虚で優しいということを学びました。人間関係の調和を大切にし、音楽も平和的なものが多く、平和的な国民性を反映しているのだと思います。この会議では大きな BIC やメノナイト教会のリーダーがたくさんいました。その中で300の教会と何千人の会員からなるカンファレンスのリーダーに出会いました。彼は日本の状況を聞いてきたので、5人から30人までの5つの教会からなる私たちのグループのことを話しました。まあ、東京のグループと、カナダのグループですね。なぜなら彼の教会では彼は私たちには信仰の自由があると聞いて興味を持ちました。なぜなら彼の教会ではそれほど自由がなく迫害を経験していたからです。過去には教会は燃やされたり、教会員が殺されたり、首をはねられたりしたこともあったそうです。アフリカの国々やインドネシア、インドでキリスト教徒が迫害されていることを聞きました。ヴィカ・ラオはインドのメロナイト教会、ダムタリという4000人近い教会員を抱える教会の事務局長です。現在、特に地方の教会では様々な形で迫害を受けているそうです。 ヒンズー教の過激派は、器物派、器物破損や身体的嫌がらせによって、すべてのクリスチャンを排除しようとしています。政府は過激派を優遇しているようです。例えば、クリスチャンが公に集会を開くには、特別な許可が必要ですが、ヒンズー教徒にはそれがありません。以前はキリスト教徒が市場で説教するのは自由でしたが、今ではそれをしようとすると殴られたり、投獄されたりする可能性があります。また、洗礼受けたいと思った場合、裁判で誰も強制していないこと、お金を払っていないことを証明しなければならないこともあるそうです。ヴィカールによると、彼らは暴力的に抗議するのではなく、平和的に、そして愛を示すように心がけていると言います。そして多くの時間を祈りに費やしているということでした。インドネシアではイスラム教徒とキリスト教徒の間に禁書が走ることがありますが、平和のために努力している人たちもたくさんいます。ウィンノン村にある GKMI、インドネシアムリアキリスト教団の教師、ディディク・ハルトノス氏は、彼の教会と隣接するモスクが、インドネシアの宗教的調和というビジョンをどのように実践しているかを話してくれました。写真では左側のモスクと右側の教会がキャンバスで結ばれているのがわかると思います。そこで地域のイベントを一緒に開催し、平和を暮らしているのです。これからも兄弟愛を育み、すべての人と、そして宗教が違う人とも平和に暮らせますようにと、ハルトノさんは言います。平和を作るといえば、韓国から来たメモナイトのリーダーで、出版社のペイ・ヨンハさんと、編集者で平和活動家のコウ・ジョウさんに会いました。すいません、その3番の人の名前を忘れました。彼らの会社は2010年からメノナイトの本を韓国語に翻訳しています。ジョーさんは日本代表の私との出会いを喜んでくれました。メノナイトの教授が第二次世界大戦中に日本軍によって強制連行された慰安婦がいたという考えに反対する論文を発表したことについて、彼らが懸念していることを教えてくれました。ジョーさんは対話には興味があるが、著者に問い合わせたところ、まだ返答がないとのことでした。ジョーさんは情熱的で、かつ繊細で穏やかな人柄に素晴らしいと思いました。今後、彼や韓国の人たちと定期的に連絡を取り合いながら平和を築いていきたいと思わされています。いろいろな人に出会って記録するのが大変なくらいです。神がいかに多様性を愛しておられるかを改めて感じました。礼拝の時、 天国でさまざまな人が一緒にキリストを礼拝している様子が目に浮かぶようになりました。浮かぶようでした。これはまた万有東欧の田舎の教会ですね。キリストの礼に従い、壁を越えて異質な人とつながることは、時に怖いことでもあります。しかし自分とは違う人たちの影響を受け入れながら生きていくことで、世界の理解が深まり、私たちの間に働いている神の力に出会うことができるかもしれません。仏教徒の友人から学ぶことがあるかもしれませんし、異なる国や背景を持つ人を知っているかもしれません。他の人から学ぶ時間を持つことは良いことです。祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、あなたは壁を越えることを恐れませんでした。御子イエスの模範をありがとうございます。私たちもまた、あなたの御霊の導きに従って、慣れ親しんだものを超えていく勇気を持つことができますように。迫害のために苦しんでいる世界中の教会のために祈ります。インドでのヒンズー教徒とキリスト教徒の緊張。インドネシアやアフリカ諸国でのイスラム教徒とキリスト教徒の緊張、中国などでの信仰の自由のなさなど、主よ、憐れんでください。また私たちの教会やコミュニティも憐れんでください。苦しむ人々があなたの強さと希望で満たされ、忠実であり続ける勇気を与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。